DAW レッスン堀田です。
鈴木です。
ダウトーク、この番組は DAW レッスンの講師に2人が DAW、DTM や音楽制作に関わるテーマについて紹介していくポッドキャスト番組です。 DAW レッスンはオンライン出張形式でのマンツーマンの DTM レッスンから動画レッスンなどで皆様の音楽制作をサポートするサービスです。 YouTube にも毎週様々な動画をアップしておりますので、ぜひチェックお願いいたします。というわけで、今回そうですね、楽器なんか欲しいのあるですか、みたいな、ふわっとしたところから行きたいなっていう、っていうのが、まあそのなんだろう、鈴木さんこの間アコギ買ったじゃないですか。
はい、ハマってますよ。
若干そっちにね、ハマっている、
はい、
ほらっていうところっすよなんかさ、その自分の手でさ、割って触れるものが増えてくるとさ、なんか欲しいものも増えてくるんじゃないですか、っていう、
いや、あれですね、今まで打ち込んでいた自分を反省した。
結構これさ、長い時を経てやっと来たとこない？
うん、まあ、
10年とかだよね。
そのパターン多いっすよね
っていうのはあるじゃないですか
はいはいはい、ありますよ。
最初はギターなど木材であるみたいなこと言った男が、今あってアコギを弾いて楽しいって言ってんだからね、これ。やっ
ぱ、いや、でも木材は木材じゃん。
木材は木材だけどさ、木の音じゃん、言わねえのよ。
うん、そっか
なんていうの、その捉え方だよね。あの、なんか、なんだっけ、上原ひろみとのさ、バンドのさ、
はい、
ベースの人かな、確か、がその上原ひろみバンドのところでさ、あの、あそこ、あの、ノードを使ってんだけどさ、
多いですね、イメージありますね、
ノードが壊れてうーってなってる時に、それはもうただのゴミだよみたいなことをなんかと言い切ったような、なんかエピソードをなんかで見たんですけど、
はいはい、
それに近いものを感じるよ
そうかな、
物としてもうそれは死んでるよみたいな感じ。
でもみんなさ、僕何の木だからとかって気にするじゃん、ギターとか。
あ、まあね、もうやっぱそういう意味では木材になるのか。
うん、だ、そういう意味で言ったんだよ。
あ、そういう意味なのか。なんだ、もう板切れに弦ついてるだけなんだよみたいなことを言われたのかと思って。
そんな雑なことさすがに言わないですよ
すげえなこの人って思って失礼しました、10年分ぐらい誤解しました、じゃあだから PRS 買ったりとかした時も結構俺なんか衝撃だったんで、あ、この人ギターとか弾く気になったんだみたいな。
いや、
結構びっくりしたよ。
もともとギターは弾かなきゃダメだなって思ってたよ。
まあ、生徒とかクオリティの部分でね。
うん、無理だと。やっぱ、結局のところ私の場合はプレイヤーではないので、
はいはいはいはい、
楽器が上手くなりたいとかそういうのはあんまないんですよ、
はいはいはい、
前提としてね。
まあ、デザイナー的な感覚でツールとして一つと使う、ん？ツールとして一つ持っておいた方がいいよねみたいな感じ
だったんです
よね。
っていうのももちろんありますけれども、単純に楽器弾くって楽しいじゃん、打ち込みよりみたいなところと、簡単にクオリティ出せるし、打ち込みだと難しいパートっていうのはやっぱりあるじゃないですか、というところですね。でもちろん全部人に弾いてもらうとかやっていう考え方もあると思うんですけれども、
そうだね。
まあ、なかなかね、そういうところも厳しいところもあるじゃないですか、時間的にもバジェット的にも、ってなった時に重要性の高いものから攻めていったという感じですね。なんでギター、ベースという順番に来て、今、まあ、もっと言えば最初が鍵盤か、
鍵盤ね、
っていうところに来て、その第4フェーズとして、まあ、その、なんでしょう、 3.5 フェーズでパーカッションというのもありましたけれども、
はいはいはいはい、
で第4フェーズでアコギというのになったと。
あんま聞かなくなっちゃったの、パーカス。
いや、全然やってるよ
あ、本当？
あの、なんて言うんでしょう、あれ楽しいねっていう、その次元を超えたんですよ、当たり前にっていう。
お、
いや、今回エレキギター弾いちゃってさって言わないじゃん。
まあね、
そういうことっすよ。もう当たり前に撮るよみたいな感じなので、
はいはいはい、はい、
ことさら言うまでもなくみたいな感じなんですけど、
へ、
アコギに関してはこの間初めてこう最終テイクまで使うという、はいはい、
お
めでとう、ことが起きたわけですよ。
はいはいはい、
これはいいな。
やっぱなんていうの、思ったよりいい感じになるというかさ、
はい、
なんていうの、タイミングジャストを過ぎなくてもというか、ある程度その触れてるぐらいでも綺麗に入りまへんか。
うん、なんつったりでしょうね、そのギターが前面に、アコギが前面に出る曲をやることは逆にうちはあんまりないので、
はいはいはい、
意外とバレなかったという、
バレなかったっていう言い方なんだけど、
なんつった
り
でしょう、
パーカスのさ、そのシャカシャカ言ったりとかするともさ、
はい、
ずれすぎちゃうとさすがにまあ困ったなになるけどさ、味として処理できる部分もあると思うんですよね、結構。
そうですね、まあ、うまいプレイヤーさんでも完全にじゃあクリックの上に乗ってるかって、そういうわけでもないしね。
ない
ね、はい、
正直なところね、
それをなんかこう、やっぱり打ち込み中心で考えてしまうと、 うん、僕オンザグリッドに、はいはいはい、みたいななっていくじゃないですか、どうしても。
まあね、
うん、グルーブがグルーブ、あ、グルーブってグルーブクオンタイズがとかそういう発想になっちゃってきますけれども、
は
い
は
い、
うんうんうん、
まあ冷静に考えたらそんなこともないよね。まあこれ曲調とかにも当然よりますけれどもね、
はいはいはい、
うん、縦が揃ってないとかっこ悪い音楽っていうのもやっぱりあるので、一概にはってところはありますが、
うんうん、ちなみに、うん、その、はい、まあいわゆるドラムのエディットとかも鈴木さん多分されるん
す、まあ、最近生のドラム取ることってあんまないですけどね、うちは、はい、
はいはいはい、まあまあなんか、まあ、ドラムだと結構切ったりとかするじゃないですか。
うん、しますします。
アンビ切ったりとかしながらなんかいい感じにつなげてったりとかみたいなことをしたりとか、はいはい、まあ、全体切っていくと思うんですけど、はい、アコギだとどうですか、はい、切ったりします？
ん、どういうタイミングでですか？
そのタイミング用の取り方でさ、うーんってやつを引き直す以外でさ、はい、後からなんつうの、切り張りというか、その、
あー、はいはいはい、はい、
なんて言ったり
します、タイムのジャスしました、
グリッドでやっている、
うん、まあフレーズによりっけりですけど、16フィールだったら気にならないっすよね。
はいはいはい、
はい、8フィールはやばいよね。あのこれベースと一緒っすね。
あー、どこまでエディットするのか問題みたいなやつに対して、そのアコギを持った鈴木がどこまでやるんだろうっていうのはちょっと気になるではあったんですよ。
そういう意味ではベースと似たような考え方をしているなってこの間自分でも思ったんですけど、
うん、
あのサビとかになっちゃったりするとあんまり分かんなくないですか、はいはい、正直な話、音数増えると、
うんうんうんうん、
本当にやべえところはもちろん直せるんですけれども
うん、
なんて言うでしょう、波形って見て、あ、ずれてるとかっていうのは全然やらないですね。
うーん、
なるほどね。じゃなくて、例えば A メロで8オフィールのフレーズが鳴っているとか、うんうん、この間の曲もやってた曲もそうだったんですけど、
はいはい、
何を思ったのか、やっぱり打ち込みで やりにくい表現っていうのがやりたくなって、
うんうん、
パームミュートしたんですよ、まあ、ブリッジミュート、
はいはいはいはい、はい、
あれ打ち込みだと結構死ぬじゃないですか。
まあそうだね。
でやってた時に
クオーターができなかったりね。
そうそうそうそうそう、
できなくないんだけど
ニュアンスが大しにくい、
うん、はいはいはい、
っていうのをやってた時に、うん、やっぱその8分は気になるね。
まあ刻むのってな、うん、難しいっすよね。
難しい
です。ベース屋の僕が言うのもあれですけど、
いやだって8分でルート引きする時とかベースで、
はいはい、
超切りますもん。
あ
ー、そ16だから16分に逃げちゃうねっていう。
あー、いやでもやっぱ永遠のあれですな、8ビートを上手にルートでどんどん弾いていくのって、
う
ん、
難しいですよね。
難しいっすよ。いやその、うん、っていうのも先月違う、
はい、
今2月の23なんであれですけど、2月の前半ぐらいですかね、
はい、
で結構ベースの収録ガンガンやってた時があって、
はいはい、
でなんていうんですか、結構まあその撮る音の素材というか、うん、パーツというかそのフレーズが結構最近派手なのが多いというか、
うんうん、
動いてるフレーズが多いベースが多かったんですけど、
うん、
逆に、
うん、
8でどんどん行くっていうパターンが、
うんうん
うん、やったら楽勝だみたいな風に思った反面、やり始めたら一番時間かかったっちゅう。
いやそうだと思いますよ。シンプルなものこそ難しいんですよ。だから前回のインターフェースじゃないですけど、
ね、こんなに弾けないか俺って思ってびっくりしたんだよね嘘だろって思って、いやあれですよ、タイミング的には合ってんすけど、
うんうん、
あの力のかけ方だとかフィールだったりとか、
うん、
やっぱなんていうんですか、あ、うまくあれいってないなみたいな、聞いてる時の流れとして、うんうん、それこそグリッド上では綺麗に入ってるけど、
うん、
え、これこうじゃないよねみたいなことになるというか、
うん、うん、
面白いなと思って。
いやシンプルなものほどごまかし効かないですからね。なんか16分入ってたら、うん、ノリっすよノリ、スイングっすよとかってなんか無理やり自分を納得させることもできなくはないですけど
はいはいはいはい、はい、
8部だと逃げようがないですからね。
逃げようがないね。だし
ダサいですこれみたいになるじゃん純粋に。
うん、あのなんていうんですかね、ジャズベとかを、
はいはい、
なんていうのかな、アンペグとかでボンボン弾いていくと、
うん、
なんかガリってした感じになったりとか、まあ、させれる、うんうんうん、ようなフレーズというか、うん、まあ、フィールでいけるんですけど、
うん、
それを絶好調だと自分の好きなタイミングで持っていけるようになるんですよ、
はあはあは
あ、ガガツツガガツツみたいな風になるといいんですけど、
うん、
それがなんかうまくできなかったりとかしてくるとずれてったりとか、はあ、おいおい下手くそみたいな感じになってくるというか寝言は寝てから言うんだよみたいな風になんか自分になんかこう ね
そう
やっていくうちに悲しくなってくるんだけど、
うんうん、
ね、こうね、やっぱ8って難しいな、難しいね、楽しいんですけどね、 楽しいけど難しい。
難しい。
自分の持ってきたいとこまで難しいなっていう風なのが結構あって。
ああ。
面白い。でもギターでもそうですよね。やっぱそのハーフミュートからなんていうんですか。
どんどん開けていくとか、まあ、ハットとかも打ち込みでやるの大変だからね。
ああそうだね。
うん、諦めるよね。
のフェイルとかがすごく、でもねそういう辺が出るからねいいんでしょうけども、
そうですね、そうですね、うんうん、動きがつくねっていう、
そうですね。なんでうちそれこそエスクワイヤってあの変なギターあるじゃないですか、ピックアップ1個しかないやつ。
まあそうですね、まあ、まあ、
変な、まあ、変と言ったら、まあ、僕持ってるんで変って言ってもいいかなと思ってるんですけど、
うん、まあ、不思議なギターだよね今の基準で言うと。
そうだね。でもあれも結局使いどころで、
はい、
トーンとか絞ったりとかしていくと独特な音がするっすよ。
あ
とかっていうのが結構好きで、で、うん、弾いた時にあれブリなんですかね、直通しの弦だから、
はい、
すごく響くというか、しかもチューニングが絶妙にずれたりとかするんですよ、
ね、
っていうのが逆になんかバラバラっとして聞こえて、あいいぞみたいな風になったりとかするのもあるんで、
うんうんうん、
あれはあれでやっぱ出ない音すんなって。
そうっすね、やっぱりなんかね、
うん、
うちで言うと PRS は楽なんですよ、弾いてて本当に弾きや、はい、いろんな意味で弾きやすいギターなんですけど、
うん、
ストラトだこちょっと今はカッティングしたるぜみたいな時にはね結構へこみますよね。
あストラトでやってる時の方が辛いってこと？
辛い。
あそうなんだ、
うん、
ストラトの方はフィール出ません？
いや出ちゃうから。
あ出ちゃうから逆に、
うん、
そっか。
PRS はいい意味でなんかいい感じでまとめてくれるんすよ、はいはい、
ハムバッキングならではみたいな気持ちってこと？
いや単純なハムだからっていうのともちょっと違うと思うんですけどね、なんか独特のやっぱりトーンの粘り感があって、なんともこの言葉で表現し難しいんですけれども、
はい、
あの、ね、ストラトはですね、あのニュアンスがごまかし効かんのですよ私の中で、
うんうん、
だからなんか弾けてはいるよ譜面上みたいな、でもこのニュアンスは下手くそよねみたいな、
うんうん、
ダメよねみたいなのが結構如実に出やる、うん、出ちゃうんすよ。
あの達人っぽい動きなんだろうね。
なんか、ね、
同じフレーズなのになんか
そうそう連動の差がね出ちゃう楽器ってあるよね。
ちょっとしたビブラートのためとかなのかな、やっぱりああいうのって。
なんでしょうね、
ギタリストだなっていうフレーズをさ、うん、僕がやるとさギタリストではないなってなるんだよ、うん、やっぱり。
そうそうそうそうそう、わかるわかる。
いやいやでも別にギター弾いてるわけじゃないんですよ別に、全然最近むしろ結構弾いてる方だと思うんですけど、
うん、
それでもやっぱりそのなんかリードフレーズとかなってくると途端そうなるんだよね。あれなんだろうなってよく思うんだけど、
なんかでもフレーズのつなげ方とかなんじゃないかな、
なのかな、うん、ね、面白いよ。だからデザイン的なっていうかそのさ、
うん、
ミディのノートで置いてったようなテンションのギターなら弾けるんでしょうけど、
うんうんうん、
そのなんかやっぱ そっかつなぎなのかな、今話しながら今整理されてきた気がするよ。
そうなんか弾けてる人は迷わずさ進んでいくじゃん、そこが滑らかに、
うんうんうんうん、
あの感じなのではないかなと思うんですけどね。だからちょっとズル しますよ、うちは。
どういう風に、うん、
無駄にスライド入れたりとかでごまかす。
あーはーはーはーはーはは、
だからフレーズ入りはスライドで落ちて入ってくるみたいな、
はいはいはい、
するとあんまり弾けてないけれどもなんかそれっぽく聞こえる
小技だ
とか、まああのテイクつなぐタイミングとかね、
ああ
とかでなんとなくごまかしは出るポイントはあるんですけれども、
はい、そうだね、それはそうかもだね。そういうタッチとかフィールとかで言ったらやっぱそうね、打楽器欲しいなに繋がってきちゃうのは逆にあるんですけどね、上手い下手関係なしですけどそこに関しては。
そうですね、
うちのその卵シェーカーから始まって、ね、ビブラスラップが、うん、いや違うどっちかな、ビブラスラップが先に来たのかな、うち。
でもビブラスラップってさどんな時に使うんですか？うち演歌で使うイメージがないんですけども、
ビブラスラップは演歌とかもそうだし、
はい、
SE とかのワンショットもので使ってたりとかするのもある、まあ、なんかちょっと面白い要因だよね多分ね
ってなっちゃう。
あと和楽器とかの , まあ笑っちゃうから楽しい感じになるよ、だから、
うん、
な
るから。そうだよね。
あとね、あのゲゲゲの鬼太郎のなんか終わりの時にカーみたいなやつとかあったりとか、なんか伝わります？伝わらないですか？
ちょっと伝わらない
です。伝わらないですか、うん、あと一部の方には伝わると思います、あのエンディングってやつカーンって言って終わるんですけど、
はい、
リブラスラップで終わるんですけど、
はい、
とか。でもなんだろうね、あとはその 何ですか、導入の時とか、まあ、やっぱフィルっぽいところに使うことが多いんでしょうね。
うーん、
でも確かにその予作のイメージが強すぎて。
そうだね、
はい、だからあれだけでカーンってやると予作かその芸人さんが使ってますねみたいな感じのテンションが強い。
あとなんだろう、唯一思い出せるのはクレイジートレインかな、
うん、だからなんかすごいピーキーなパーカッションではあるんですけど、まあ、使わないことは意外たまに出てくるですね。いや、あってよかったビブラスラップに出た時はありましたよ。
わかるよ、なんかそのさ選択肢も少ないじゃん音源的には。
そうなんだよ、あのさ震え方がさあのリニアに変わるってこんなすげえことなんだっていうふうに思って。
いや、パーカッションはですね奥深いっすよね、あのシンプルであればあるほど。
うん、だパーカッションキットとかのさ、それこそあのないろんなその DAW についてるそのデフォでありそうなさパーカッションのあのまとまってるやつの中にさ、はいはい、こいつみたいに思うやつ結構あると思うんですよ、
うんうんうん、そうですね。
なんですけど、だからそのシェイカーがやっぱ一番わかりやすく、あこんなに変わるわっていうのが嬉しかったのがあったんですけど、今個人的に欲しいのはなんで、それこそドラマーさんとかの、
はい、
ハイハットのちょっと横についているような感じでベルツリーとかサラララってやつ、
ウィンドチャイムね、
あれ、あウィンドチャイム、あごめんなさい、そうウィンドチャイム、
あ両方の呼び方ありますよね。
うんうん、で、それとかも、
うん、
DAW 上でやると結構渋くないですか。
渋い、
まあ、ワンボタンでシャララってなるやつもあれば、あの、うん、バーが何ていうんですか、鍵盤に貼り付いているタイプのやつもあると思うんですけど、1音ずつ
プレミアサウンドファクトリーね
とかね、うん、
うんうん、
だと思うんですけど、
うん、
実際に聞くとそんな音してねみたいなところも結構あることない？
ありますよ、やっぱり なんて言ったらいいでしょう、パーカッションやっぱり難しいなって思うの、これ、まあ、ギターベースも多分そうだと思うんですけど、
うんうん、
何かが振動しているときにさらにショットを与えた時の挙動、
うん、
これがやっぱりサンプルだと再現不能ですよね。
そうだよね、
うん、だからそこのなんか振動感、
うんうんうん、
なんかこう波と波が加わった時のこのメタモルフォーゼが表現できないよね、
うん、あそうだよね、なんかウニャンってちょっと歪むではないけどさ、
うんうん、アタックが取れるしね、
飽和してるような感じっていうから、うん、っていうのがやっぱこの間もリハで聞いてて、使っているそのねパーカスじゃないよ、ドラマーさんがいて、
はいはいはい、
え、うちもやっぱり欲しいかもみたいな、しかもウィンドチャイムなんてそんなにしないはずっていう、
まあ安いのもあれば高いの
も、高いのももちろんあるとは思うんですけど、
ビブラスラップと一緒っすよねそこは
でも意外とあいつ使用頻度多分ビブラスラップ以上にあるのではみたいな気持ちになるでは、うん、間違いなくありますよね
超使いますよ、うちはウィンドチャイム
ってなると、
はい、
っていうタンバリンよりも先にウィンドチャイムがあってもいいのではって思ったりする。タンバリンも一時期ねすごいハマりそうになったんですよ。
いやでもワンチャンですけど、はい、ウィンドチャイムに関しては、
はあ、
なんか自前でサンプリングしたら済むような気しない？毎回取らなくても
ちょっとだけ思う、うん、
だよね、
うん、でもなんかきっと越えられない壁があるような気がしてなやっぱりその強弱のつき方とかってさ、
まあ、テンポ感とかによって変わるしね。
なんなん、そうそう、あの BPM とかに合わせられたりとかっていうよりも、
うん、
あーってね、距離にジャラジャラジャンってなった音がすげえ良かったりするから、
うん、
あーっていう感じですわね。まあ多分ね、確かに言ってることは分かります、そのサンプリングしちゃってやって鳴らせばいいんじゃね
って、うん、いやでもそのさっきのじゃないけれども、うん、堀田先生の言ってた、はいはい、テンポによってこの強弱の脅迫と弱迫のタイミングが変わるじゃん。
うん。
それが絶対そのニュアンスだと思うんすよ。だからその、ね、なんつったらいいでしょう。単純に自由度の高いというか、うんうん、なんかサンプル音源とワンショットだと辛いよねっていうのを回避したいだけだったら、
うん、
多分自分でサンプリングしてしまっていろんなスピード感で、
うんうんうんうん、
いくつかでやれば済むだけかなとは思うんだけれども、じゃあそれが楽器的かと言われたら多分そんなことは全然ないみたいなところになるんだろうなっていう想像ですね
悩ましいですね。
はい、
だからなんかボンゴとかコンガとか、
うんうん、
あの辺だったらこうまだ始めやすいのではみたいな。
いやあれ難しいっすよ。
まあルーディメンツみたいなやつ練習しなきゃいけなくなると思うんですけど、タカスタカスみたいな LRLLRR みたいななんかとかしなきゃいけないような気もするけど、参入障壁としては低いのではみたいな。
どうでしょう、あのああい
うね、やってないと分かんない。タブラは無理だと思う。タブラすっごい好きなんですけど、
うん、
あのモヨンとかやったやつを混ぜながらやるのは無理だってなったっすね。
い や、なんつったでしょうね、あの体を動かす系の楽器ってあるじゃないですか、要は太鼓系、
はいはい、
あれはあの無理、一丁言ったんだよ、マジで無理。
100日で上手くなるパーカッショニストになるみたいなやつやる。
いや、この間ですね、あの太鼓の奏者の方となんか一緒にお仕事することがあって、
はい、
やっぱり体の使い方が違うんですよね。
あー、なるほどね。
だからその手だけのショットっていうのと違うから、う
ん、はいはいはい、はい、そうだね、
これは無理だなって思いました、早々に。
太鼓か
で、タブラとかもそのノリじゃないですか、その
タブラはね、もうちょっと俺も結構動画をちょろちょろ見たりとかしてたんですけど、
はい、うん、でボンゴコンガもそうだと思いますよ、あれ。
まあね、
絶対難しいよ。カバモノは絶対難しいよ。
ポコスコしたい、ポコスコしたいんだよ俺は。ポコスコしたいんだよだけで言うなって話だけど、
まあ面白いですけどね、その体を動かす楽器って。
っていうのが、その皮がちゃんと振動している音が取れているサンプルを聞くと、マジでいいなってなって、うんうん、だからやっぱ最近あれなんですかね、そのハードものというか、その元々あった楽器のサンプリングされたものから、
はい、
ある程度そっち側の音で取ってるやつとかを聞いてて、うれしく、なんか羨ましくなってる周期なのかもしれません、単純に、もしかしたら。
ああ、そうね。うちとかは、あれですよ、うん、一番ドラム音源で不満を感じるのは、ハットとシンバルですもん。その全然違うじゃん。
そうだね。
っていうのがやっぱり表現できないから、うん、まあしょうがないよね、はいはいはい、みたいになる。
まあね、ハイハットとかシンバルに関してはどうしようもなかったりするもんな。
なんかその音的にいくのであればさ、曲の中での音色を決めるって意味ではやっぱりスネアキックの方が重要だとは思うんですけど、
うんうんうんうん、
なんか生本物の楽器との差分というか、
うん
うん、で言ったら、はい、やっぱ金物が圧倒的に違うよねっていう、
そうだね、
ところになるのではないかなっていう。
新品のパイステの音とか超切れてるもんな、うん、シャバーンみたいな。
あとやっぱりその音色変化がかなりあるじゃないですか。
あるある。
それをなんかね、ジュアーティキュレーションぐらいでなんとかしようって方が無理ですわみたいな。
ピーク飛んじゃった、ごめん。そうだね。
まあもちろんそれね、音源としては頑張ってるんですけど、かなり。
いや、
頑張ってるんですけど、
ね、
やっぱり。
そうだね。
一番ドラム音源っていうものの中で見た時の差ってどこにあるかなっていうと、やっぱりシンバルかなっていう気がするんですよ。それこそ、シンバルロール打ち込めないでしょ。
いや、むずい。
それはのさっきのアタックの話もそうですけどね、厳密に言ったらスニアとかもそうなんだと思うんですけど、
はいはい、
やっぱり違うじゃんみたいな。
そういう意味ではこの間なんちゃってジャズみたいなことをしたことがあったんですけど、
はいはい、
スネアの上でサラサラする動きあるじゃないですか、ブラシ、
ブラシとかで、
うん、はい、あのなんかぐるぐるぐるぐるするやつ、
はいはいはい、
あれも打ち込みだとマジ絶望的な気持ちになるな。
シャーンってなるだけだからね。
違うんだぞっていう風になる、うん、なんか、ね、あれもな。だからどうやって、まあでもね、ジャズ用の音源とかを詳しく掘ってるわけじゃないから、
うん、
もちろんあるとは思うんですけど、探せばね。でもスッと出てくるのがなかなか難しくて、
いや、まあとはいえやっぱり中間地点が多い楽器は難しいっすよね。だからそれは、そうだね、多分シンプルな楽器ほどっていうところにつながると思うんですよ、うん、
はあは
あ、あの構造上シンプルな楽器、
うん、
ほどやべえ表現力を持ってるじゃないですか。
そうだね。そうだね。逆に、なんだろう、その、キャプチャーしやすいのって何になるんだろうね。倍音ガンガンついてるやつとかでも逆にしんどそうじゃないっていうふうにはイメージが持っちゃうんだけど。
でも逆にピアノとかの方が楽なんじゃないですか。
なのかな。
まあもちろん、その、これとこの、この音とこの音が鳴った時に生じる倍音がみたいなのもあるとは思うんですけれども。
だね、
うん、あくまでやっぱり減衰、まあ
うん、
音の一音の中で変化しない楽器の方が分かりやすいんじゃないですかね。
ああ、そうか、確かにそうかもしれない。まあそれから多分単純にピアノとかの音源とかだったりとかすると、やっぱそのサンプルキャプチャされまくってきたバックボーンもあるから、そういう知識も溜まっていくのかな。
まあどうでしょうね、もちろん生のピアノと聴き比べたら違うは違う言いますけど、全部
そうだね、それはそうだね。
ただ出来上がったものを聴いた時に違和感が少ないですよね。
うん、
あ、これ打ち込みましたよねみたいには明確にはならないじゃないですか。だから打ち込みダメなんですよみたいにならないじゃない。
最近はだいぶそういう風にはならなくなった気がしますよね。逆になんか生撮りする時のピアノの方が困りますもん。
難しいよねピアノ撮るって。
これどこで ねどこにマイク置いたら逆にそういう風な感じになるって、なんか変ないたちごっこになるもんね。
うん、そうですね。
そんなこと言うのは最初から右の鍵盤で弾きなさいよっていう風な感じの雰囲気になっちゃうんですけど、頭の中で、
うんうんうん、
なかなかね面白いなと思いつつ。
そうっすね。
だマルチマイクって難しいよね。
難しいっすよ。
ブリードもそうだけど
自分じゃやりたくない。
弱を持って立ち回る世界になるのかって思ってくる。
まあでもそれもあれじゃないですか、距離がその物理的に正解な距離、はい、だからいい音かってあるけど、そんなこともないみたいな。
まあね、でも基準値としてはこういうのがあった方がいいよっていうふうなイメージなのかなって思ってたんだけど、
難しい
ですね。ドラムとかも結構ね弱で測るってやりますもんね。
まあそれは位相の関係っていうのもありますしね、
う
ん、当然ね。
そうだねそうだね、うん、っていうのもありますが、面白いな。だいぶ話が脱線しまくって面白いですね今回。いろんな話をしますね。
そうですね、難しいよねっていう話しかしてないだけですけど、今日のは何話しましたかって言ったら難しいみたいな、そんなところでございます
けども。そうですね、難しい。まあでも楽しいですよね、簡単なもの飽きちゃう。
いやっていうか、なんかそのなんて言うんでしょう、打ち込みを万能だと思ってないっていうのはやっぱりあるかなとは思うんですけどね。
いいね。なんかその混ぜ具合でやるとクオリティがいきなり上がるのはでも体感しません？
ああ、ありますあります。
なんでその流れというか、うまいことなんだろう、生楽器を取り入れながらやれるとよりクオリティは上がるよねっていうのを如実に感じまくっているので。
そうですね。
いや、うん、でもこれさ、
はい、
結構そのソフト申請とさ、ハードの申請とさ、ハードの申請とさ、
はいはい、
この違いもさ結構さ、そこで如実にあると思うんすよね。
あ、でもそこは弾いてる本人は違いますけれども、
はいはいはい、
データになっちゃったらあんまり分かんないかな。
そうか、結構ウェーブテーブルですらそんな風に思うからな、この感じ出せねえなみたいなとかはある気がし、まああるというか僕はあると思ってやってるんですけど、
はあ、
あると思うけどね。
でもソフトシンセみたいな音のするハードシンセ今いっぱいあるよ。
なんていうのな、そっちっていうよりかは、
うん、
なんかを回しながら音ってユーンって出していくとかもそうだし、後からオートメーション書けばいいじゃんってだけの話なんでしょうけど、出なくねーっていうのと、音の出音を取った時にその音になんねえなーっていう、うんうん、あ、じゃあ なんていうの、難しいな。鳴ってはいるのか、鳴ってはいますけども、
うん、
音の入り方が違うな、
うん、
だからソフト申請でいいじゃんになんなくなったなっていうのはありますわうち。
まあどういう音使いたいかによります
けど、
まあ、
そうだね、どういう音かにもよるけどね。
まあでも最近の申請音源すげえいいっすよ。
あ、うんだと思ってるよ、良いと思ってるしそれはそれで便利だと思うんですけど、はい、
うん、
そこも別になんか全てが一律じゃないねっていうのははっきりわかるなって思うんです。
まあそうっすね、
うん、なんか一時期僕もずっともうソフト申請でいいやっていう風なテンションが長く続いてたんですけど、
はい、
なんかそのなんていうんですかね、自分の好きな音色だけだけど、やっぱどうしてもその全部をハード申請に回すとかっていうのは現実的じゃない
ん
ですよ、
うんう
ん、なんですけど、うん、その決め打ちのこれはここのやつで出したいなみたいなと、自分のオリジナリティじゃないですけど、
うん、
好きな感じの雰囲気になりやすいんで、
まあ そ, うだね、
それもあるのかね、それかもしんないです結局。ここのなんか例えばそのなんていうんですか、パッドのふわんとした感じのなんかアンビエントとか作ったとしても自分の好きな感じ出てくるじゃないですか、
うん、あーそうですね、ハードで作ると、
うんうん、だからそういうことなのかもしれないですわ。存在感がとか言ってるけど、最終的に自分が好きなことの自分のが好きな出音になりやすくなってるだけなのかもしれない。
なんでしょうね、あの質のいいアナログシンセとの比較っていうのでいくのであれば、
うん、
やっぱり音の立ち上がり感は違うんですよね。
うん、
だそれがじゃあ曲に対してどれだけ影響を与えるのかって言われるとちょっと怪しいところはあるかなっていうのもある、
うん、そうか、
うん、
まあ、単純にモチベーションが上がってるだけって可能性だって言われると怪しいなって思う、
まあ、それをなんていうでしょう、否定はしないですけどね、
あの
大事だじゃないですかそのフィジカルって。
ちなみになんかそのなんかソフト申請ってハードで通し直したりとかします？鈴木さんちって。
はあ、あんまりしないですね。っていうのも、
うん、
そういうのをしん、なんて言うでしょう、ハードシンセっぽい音が欲しいんだったら、うん、ハードシンセでサンプリングした音使ってるんですよ、うち。 うん、それこそさっきのパッドの音とか、
うん、
なんでハード、ソフトシンセで苦手なカテゴリーっていうのはいくつかあると思っていて、
うん、
あの曲を作る上で馴染み的にとかいい意味ね、
うん、
で前にバリンって張り付く音とか今っぽい音はソフトシンセ優勝じゃないですか、
うん、まあ優勝ですね、うん、
っていうよりかはどちらかというとオーセンティックな音とかになってくるととか、あとは、シンプルな音、シンプルに癖のないパッドとか、
うん、うん、シンセパッドはこんな感じですよね、そうそうそうそうみたいなパッドってことでしょ、
うん、そうそうそうそう、だパッドだと有名なソフトシンセいくつかありますけども、やっぱりちょっとソフトシンセ感あるよねっていうのもあって、それはわかるんですけど、
うん、
なんでそういうことに関しては自分のあのコンタクト、自分で作ってるコンタクトライバリーを使っちゃってるっていうのがありますね。はい、
はいはいはい、
でいわゆるそのアナログっぽい音とかだったりすると、
うん、
最近だとディーバとかディプロとか、うんうんうんうん、あの辺を使ってるとあんまり不満はないですね。はいはいはい、
なるほどね。まあ、利便性が強いからな、はい、やっぱな、そういう辺のなんか強いなっていう、その利便性の兼ね合いで考えたらそっちの方がいいんだろうねっていうふうなのは全然ある
し。うん、そうですね。
うんうんうん。ただでもやっぱなんだろうな、そのアウトからでしね、なんだっけそれ。本当に寄ってるところがちょっと、なんだっけ。4文字の英語です。
いやヒントが少なすぎて何のことより分かりませんよ。
そうだよね。あの、いや、なんていうの、普通にハードの申請のアウトからインにドンって入っていくと、この、なんていうの、決戦してドンって音が出てくるだけでも音の変質があるわけでしょ、プリが
通ってまあ、ケーブル通ってますからね。
っていうふうなやつを考えても、
はいはい、
なんだろうな、音の存在感は違うと思うんだけどねっていう。
まあ、そんな劇的には変わんないんじゃないですか。
変わらんか、
うん、
まあでもどこまでその音がどこまで主役級なのか脇役なのかにもよるとは思うけど、
そうですね、だ昔はなんか流し込みとかってありましたけど、うん、
はいはいはい、あまあでもね、うん、難しいとこだね。でも流し込んだりとかするとさ、そんだけの手数がやっぱ必要になってくるから、時間的なあれが必要だったりとか、うん、気長じゃないと難しいよなみたいな。シンセだったほとんどソフトシンセだったら一瞬じゃん。
そうですね、
っていうところのなんだろうね、タイムコストっていうのもあるんで何とも言えないではあるんですが、
うん、何でもかんでもトランス搭載かっていうとそれも違うでしょってやっぱり
思う
んです
よ。そうだね、バランスだと思ってるっすよ、
うん、なので、うん、あんまりそこに関しては不満ないですね、シンセは。
なんだろうね、まあまあ他の楽器と一緒のようなイメージはでも持ってるところはあるっすわ。
あ、なんでしょう、程度問題かもしれないですよ。その生楽器とサンプル音源との差と、ハードシンセとソフトシンセの差って前者の方が、
うんうん、まあ圧倒的に強いよね、
うん、その広さの方に不満をどちらかというと持っているので、
うん、
後者の方はそれに比べたらもう気のせいっすよって、
うん、
いう風に捉えてしまっているところはあるかもしれないですね、今話せて思うのは、
ね、面白いね。まあまあまあまあ、こっちも初感だからな。
そういえばなんですけども、
はい、
なんかすげえ気になる製品が出たんですよ。
はい、
それが何かっていうと IK マルチメディアのアークスタジオ。
ああ、はいはいはい、名前は聞きました。
あれ、あ、いいんじゃないですかって使ってないうちから言うのもあれですけれど。
はい、ぶっ込んできますね。ではなんでルームチューニングしたいの？
っていうよりかはうちは正直もういらないですよ。だってあのスピーカー側で DSP 補正してるんで、
はい、
いらないんですけど、
うん、
まあ、これ何かっていうとですね、あのハードウェアのアークシステム、
うん、
ルーム補正っていうものを専用のハードウェアでやってくれるよと、なんでコンピューターのプラグインにインサートしなくていいよっていう製品で、うんうん、インターフェースとスピーカーの間にかませてねっていうものなんですけれども、
うん、
でこれだったら今持ってるスピーカーを活かしつつ補正ができるわけでしょ。
そういうことだと
思う、ね、めちゃくちゃいいじゃないですか。あれ懐疑的？
いや懐疑的じゃないよ。いや、いいところもあるし、どうなのかなってところで思うところもちょっとあるかな、
はい、まあ使ってみないともちろんってところはあるんですけど。
そうだね、なんで使ってみたいなっていう気持ちがあるかな。
なんかこういうのものが今までもあったじゃないですか、トリノフとか、
はい、
あった中、52,800円で買えるんですよこれ。
そうだね、
めちゃくちゃ革命な気がするんですけどね。
はい、うんうん、
そんなことない、なんかテンション
の感
じ方違いますね。
いやいや、違うよ違うよ違うよ、って言えばいいのこれ。伝わらんか。
はい、
IK がちょっと怖いっていう今 IK アレルギーが生まれているっていう。
あと何でしょう、すごく正直に言っちゃうと、はい、IK のスピーカーって言われたら怖いですよ、うちも。
だからちょっとだけそこでドキドキするところがある。これだからカットされるんじゃないかなって思ってるまである
あ、まあでもそこまでなんか一つのメーカーを信用しないっていうのは感覚としてないからな。
あ、そうなんだ。
うん、
まあまあまあまあ別にダメではないような気もするけど、使ってみないとわからないっていうのが正直なとこだよね、そこは。
そうですね、なんかこれがだから今まで MTM とかもあったじゃないですか、
うん、へい。
で MTM がモニタースピーカーとして、あの補正システム込みのものとしてっていうのではなくて、モニタースピーカーとしてあまり好きにはなれなかったんですよ、うん、私は正直、
うん、
なんですけど、これは自分の好きなスピーカー、今使っている音が気に入ってるものに、
うん、
プラグインっていう煩わしさを感じない状態で DSP 補正を入れられるわけじゃないですか。
なそうだね、だからいや、あのね、すごいなっていうことはすごくすごく伝わっている、
はあ、
だ試してみたいのはある。
はあ、
そう、どれぐらいになるんだろうなっていうのは正直思ってるよ。
そうですね
、うん、
なんでこれをなんかいろんなメーカーっていうか最近の IK すごいよねっていうところなんですけど、
はあ、
あのトーン X のハードウェアもしかり。
そうだね、
あれが最上だとは思ってないですよ、もちろん、うんうんうん、そういう意味ではなくて、あの価格帯でなんか多くの人が喜ぶクオリティのもの、すげえじゃんっていうものを出してくれるっていうのは、うんうん、IK 本当すごいなって思うんですよね。
そうだね、
これだって5万円で作れるメーカー他ないと思いますよ、これ。
まあその価格のことに関してはちょっと俺も何とも言えないけど、でもすごいなって思うね。ソナーワックスとかいろんな、ね、メーカーもだから追従で来るのかななんて勝手に思ってもいるんですけど、
いやー結局ハード作ったことないから無理だと思いますよ。
そうか、
うん、そういうものも含めてのこの価格とこれを作れることのメーカーの凄さっていうのがあるのかなっていう。
なるほどね。
これがだからあれじゃないですか、クワッドコーテックスみたいな金額だったらそれはいいでしょうみたいな、
うん、
ただそれがトーン X ペダルもそうだったじゃないですか、あの金額で実現できてしまうことの凄さっていうか。
そうだね、すごいねってなるよね
っていうところかなとは思うんですけどね。
確かにそれはそう、まあ、気にはなってるよマジで。
非常に興味があります、
ね、話も上がったりとかどうなんですかねとかいう話をそれこそ別なところから聞いたりとかしてるところもあって。
あ、そうなんだ、まだ発表されたばっかですよねこれ確か。
なんで気になってる人は気になってるんですか、やっぱ、うん、だから名前は知ってるんですよ。だから
そうね、
うん、なんならだってあれですよDWS なんでやんないんですかって言われて、うっ、その話はまだこっちには来てないんですけどみたいな
そうですね、
鈴木自体はそういうなんかルームチューニングとか興味ある方の人だからワンチャンあるかもしれないですけどねみたいな。
まあでもじゃあ自分で買うかって言われたら、うちはこれを買ったところで多分使えないから。
ああ、そうかそうか、
はい、
なるほどね。
うん、なんか変な感じでしょ、ノイマンの DSP 補正システム一式にアークをかますっていう、うん、なぜみたいなところあるじゃないですか
そうだね、
だからあれなんですけどという感じですね。
そうだね、悩ましどころですね。
そうですね、なんで、うん、こういうのは素晴らしいなって思うわけです。
はい、なんかね、いろんなところがテクノロジーをこう新しいところに持ってってる気がするっすねっていう気がします。そうです ね、はい、はい、どこですかね。
はい
はい、というわけで今募集中のテーマは、モニター環境についてです、アンケートフォームは動画の概要欄もしくは DAWS のホームページからアクセスしてください。また YouTube メンバーシップも行っております。今後メンバー限定のコンテンツも増やしていこうと思っておりますので、ぜひご検討のほどお願いいたします。というわけで今回もご視聴いただきありがとうございました。
ありがとうございました。